善かありの人々。君ね、その若さで善か三般なの。はい、すみません。イフさせることが目的としか思えないような態度で面接官が僕を圧迫してくる。おののきと憎しみで頭の中が飽和し、うまく言葉が出てこない。いや、謝られても困るんだよ。うちも人助けでやってるわけじゃないからさ。この先真面目にやっていけるかってことを聞きたいの。はい、これまでのことを反省し、これからは社会人としてふさわしい生き方を心がけ、御社で働くことに力を尽くしていきたいと思っています。自分でも鳥肌の立つセリフであった。面接官も鼻で笑っていたが、内定が出た。29歳でようやく掴んだ就職先である。早速来月から働けるということで、僕は準備を整えた。彼が今月から働くことになる新人だ。よろしくやるようにな。配属された工場長の紹介に低音ボイスの響きが答える。社員の9割が善かありと聞いていたのだが、実際に顔を合わせてみると僕と同じような雰囲気の人間ばかりであった。凶悪犯罪という言葉には程遠い人種と表現してもいいだろう。おい、お前前科三犯だってな。何やってきたんだよ。どうも新入社員へ最初の歓迎の証としてこの質問が送られるらしい。僕より後から入ってくるどの社員もこの質問に答える羽目にあっていた。中学時代に不コミュニケーション罪を負いました。高校時代には不恋愛罪で強制起訴され、大学卒業時には不就職罪で懲役3年の実刑判決が言い渡されました。大方予想通りだったらしく、先輩たちから驚きの声が上がることはなかった。みんな同じような罰を受け、ここで働いているらしい。中には僕と同じ経路をたどり、29歳で入社した先輩もいた。妙な親近感で急速に仲良くなったものだ。29歳、思い出したくもない頃である。30歳までに就職しなければ5年間の不就職罪で、しかも常習性ありとして再び処罰されることになっていた。それだけではない。もしあのまま就職できずに裁判に持ち込まれていたとしたら、親不孝罪や学歴不相応罪など僕の社会的身分や親族上の身分といったあらゆる所属組織に因縁をつけられ、罪を重くされていたであろう。罪の大きさを捜査することなど裁判所にとってわけはない。これからも大変だぜ。29歳で入社したというその先輩は小声で僕に教えてくれた。まず労働組合に入らされた。少し前までは入らないことも許されたが、ユニオンショップ協定の強制を国が決めたらしく、どこの企業でも組合加入が義務付けられるようになった。組合員になった以上はじっとしているわけにもいかない。我々は給料の底上げを要求する。そちらが応じない限り断固としてここを動かない。僕は休みを返上し、先輩に指示されるがまま声を上げた。君、際どい格好をしてあの人たちを少し困らせてやりなさい。僕がですか？当たり前だ。不従順罪で裁かれたくはないだろう。海水パンツ一丁となった僕は工場の機械前に寝そべった。こんなことをするためにこの会社に入ったのではない。僕はなんでこんなことをしているんだ。止めどなく湧いて出てくる自問に胃が痛いんだが、これが社会人なのだと自分に言い聞かせる。何も考えたらダメだ。怯えていたら負けなんだ。しかし 一線を越えれば公然わいせつ罪に触れるのだからなかなか骨折りである。君もよくやるな。よし応じよう。社長は僕にねぎらいの言葉をかけてくれた。要求を認めさせてねぎらいの言葉ももらったのだから組合員としてこれ以上の誇りはない。ふう、これでふうねぎらい罪やふう褒められ罪で罰せられることもないのだ。しかし休んでなどいられるものか。すみません、入社した時からあなたのことが気になっていました。付き合ってください。
え、あんたと？
ふ、結婚罪のリミットが35歳であるため僕は職場の売れ残りに声をかけた。入社当時から年下のくせに僕を顎で使ったいけつかないクソ女だ。しかし背に腹は変えられない。こっちは34歳、向こうは31歳といった弱みもあったので僕は土下座して結婚を頼み込んだ。社会に適合するためには仕方ないことなのだ。その後も40歳までの夫子持ち罪、42歳までの夫風俗経験罪、44歳までの夫浮気経験罪のリミットをギリギリラインでこなしていった。こんな非社会的なこともやらなければならないのに家庭ではそれを隠していなければならない。誰もがこんな二面性を持っていると思うと恐ろしかった。性的な活動さえも社会に合わせないといけないというのが一番きつい。しかし異性と親しくすることができなければ立派な大人にはなれないらしいのだ。やらないだけで罰せられる不作違反というのは数十年前からありました。例えば人を車で引いてしまった場合に救助を怠れば不作違反が成立します。やらないというだけで罪は重くなるのです。昨今そういった不作違反に関する法律が爆発的に増加しています。世の中はやらないだけで批判されることばかりです。皆さんは社会に席を置く以上社会が求める公式通りに動かないといけません。工場の後輩に向かって僕は叫ぶ。人に偉そうに物申せる人間だとは決して思っていないが仕方がない。なんでそんな誰かの思い通りにならないといけないんすか。僕の2倍以上の体重はありそうな新入社員がふてくされながら尋ねてきた。お、いい調子ですね。君は今不犯行罪から逃れました。この社会やらないだけで批判されると私は言いました。しかし裏を返せばどうでしょう。やれば報われるということじゃないですか。やっても報われない社会を思えば天国のような話でしょう。やっただけ評価される。ああ素晴らしい。この社会で自分を試そうじゃないですか。一緒に日本の未来を作ろうじゃないですか。よし、これで不啓蒙罪も免れた。質問の趣旨をはぐらかした気もするが知るもんか。自分が思っていないことであっても僕は主張しなければならない。立場が僕にこうさせるのだ。仕方ないじゃないか。湧き出てやまない感情を殺しつつ文字で黒く汚れた手帳を眺める。週2日の休みがあると言ってもすべて予定で埋まっているようなものだ。仕事がなければ家族を楽しませ親に孝行し地域コミュニケーションを取らなければならない。仕事以外のことも両立できて社会人なのである。性的な活動の強制と同じくきついのは不娯楽罪である。月に何回かは映画を見て楽しまなければならないし、スポーツをして汗をかかなければならないし、美味しいものを食べて気持ちを満たさなければならなかった。おお、飲みに連れて行ってやるよ。先輩、おごってくださいよ。久々に同窓会やるから来いよ。僕は歯を食いしばり、すべての誘いに応じた。実際にやったらやったで悪いものではないのだ。時に疑問を抱くことがあっても、そう自分に言い聞かせ、人夫の情動を噛み殺した。 当たり前のことを当たり前にできる大人でなければならない。社会の多数に馴染まなければならない。仕事の中で自分を見つけなければならない。現代の日本で生きる資格にめまいを感じていると僕を呼ぶ声があった。課長、この人たちなんか用があるらしいっす。
何？
後輩が手を振って僕を呼んでいる。来訪者に目をやると見覚えのある服装だ。今現在でも先輩後輩含めこの職場の行員を何人も連れ去っている服装である。いや、かつて僕自身もお世話になっていたではないか。だが信じられない。ここまで気を使っていたこの僕が呼ばれるだと。定年間際、58歳にして手錠をかけられてしまった。
そんなバカな、容疑は何です？
不発明罪および不創造罪だ。ああ、確かにそんな罪もあったな。落胆すると同時に肩の荷が取れ、解放されていく自分がいた。これで僕は反自由の刑から解放されたのだ。またしばらくなすがままの刑務所暮らしを送ることになる。それはそれでいいじゃないか。でも、ここまで気を使っていたというのに逮捕されたということに無性に腹が立ってきた。そもそもこんな人間の教科書みたいな生き方をしていて、発明や創造なんてできるものか。社会に従っているだけじゃいつまでたっても二番煎じに決まっているだろう。
いや、待てよ
刑事さん。
突発的な思いつきに考えるより前に声が出ていた。この習性すら現代日本で生きてきて培ったものなのだから皮肉なものだ。前を歩く二人が鋭い眼差しとともに振り返った。
もう今からじゃ風発明罪の取り消しにはなりませんかね。
いや、場合によっちゃ免れることもある。片方の男が隣の男を見つつ僕に言った。
何か思いつきでもあるのか。
はい、不作為犯を取り締まる新しい法案をひらめいたんですよ。国民の意見として政府へ挙げてほしいんです。上司に報告してみようということになり、刑事はメモの準備をした。
いやね、どれでもいいから不作為犯として新しく制定してほしいんですよ。
いいですか、言いますよ。
不脱獄罪、不自殺罪、不刑務官殺害罪の3つです。
贅沢は言いません。どれか一つ制定してくれりゃ僕は捕まってもいいんです。
刑事はニヤニヤとペンを走らせていた。
以上、善かありの人々っていう題名の話でございました。